やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第45回です。今回は雑談をお送りしていきます。まず最初にいつものように季節のことを話していきますが、なんと11月8日8日で立冬を迎えます。立冬というのは立つ冬と書くので、暦の上ではもう冬が始まるんですね。ここのところまた暑くなっていて、最高気温が25度とか26度とかで、日中は半袖でもいいかなっていう陽気が続いていますが、とある人が30年前は11月はこたつに入っていたと言っているのを見て、ああ確かにそうだったかもしれないと思って、やっぱり温暖化って進んでいるんだなっていうのを最近考えさせられました。そしてまた一つ告知がありまして、前回もお話ししたポッドキャストウィークエンドの追加情報です。ポッドキャストウィークエンドに絡めて本屋 B&B さんとの共同企画で、ポッドキャスターによる選書フェアウィークエンドブックスが開催されることになりました。これは下北沢のボーナストラック内にある本屋 B&B さんに12月10日から24日までの間、8組のポッドキャスターによる各テーマに合わせた選書が特設スペースに置かれますという内容になっています。そこで私も選ばさせてもらったんですけど、もちろん民族学を主なテーマとして本を選ばせてもらいました。7冊選んだんですけど、その中では教科書的なザ・民族学の話もあれば、私が民族学っぽいなと思いながらも要素をもう少しずらしたものだったりも入れてあります。この選書したものについてはまた後日お話ししようと思っているんですけど、12月に下北沢に足をお運びになる方はちらっと覗いてみてください。民族学の本って他の人文系とも同じだと思うんですけど、今書店にあるものって本当に玉石混交な状態になっているんですね。その中で私から見ていいなと思う本だったり、参考にしてほしいなっていうものを選びましたので、そのあたりは信用して見てみてもらえるといいなと思います。ということで本題に入っていきます。まあ本題といっても雑談なんですけど、今回は伝統と和食の話をしてみます。というのも、先日金目町の東華荘さんでトーク会でお芋をテーマにお話をさせてもらったんですね。その時に常連さんとお話しして、その方は社会人で大学院に通っている方なんですけど、ちょうど今伝統とは何かというテーマと和食というテーマの授業があるとおっしゃっていたんですね。それでトーク会のお芋の話を聞いてみて、改めてすごく考えることがあったと言ってくれたんです。このお芋の話はまた別途このポッドキャストでもしたいと思っているんですけど、ざっくり話すと、お芋は日本の暮らしの中で人々の食事を支えてきた食材であって、だからこそ里芋や山芋は秋の祭りやお月見、あとは年越しからお正月にかけて食べる行事が伝えられてきているといったことを話したんですね。お芋の中でもさつまいもとかじゃがいもは比較的新しく日本に入ってきたものなんですけど、 里芋や山芋はそれこそ縄文後期に出土していたりするので、すごく長い歴史を持っているんですね。それで常連さんはお芋のトークを聞いて、大学院の授業では伝統とか和食といってもすごく狭い内容が取り上げられていると改めて思ったといったことを話してくれたんです。それで私は文献では取り扱われないものにも言及できるという意味で、やっぱり民族学の意味ってあるなぁと思わされた次第です。そこで私も気になって伝統と和食について辞書を確認してみたんですけど、そのことを話していきますね。伝統はデジタル大辞典で見ると、ある民族、この族は家族の族ですね、ある民族、社会、集団の中で思想、風俗、習慣、様式、技術、しきたりなど規範的なものとして古くから受け継がれてきた事柄、またそれを受け伝えることとあります。ここでポイントとなるのが、あくまで規範的なものという点ですね。規範的の中にはいいものを選び取ってつないでいくという意味合いがあります。この伝統という言葉に対して、柳田は伝承という言葉を採用していますね。柳田は自分の学問を作り上げていくときに、イギリスの社会人類学やフランスの社会学、日本の近世、特に江戸期の文化人たちの活動を参考にしながら、命名としてはフランスの社会学のトラディション・ポピュレールを民間伝承と訳して、民間伝承の学と名乗っていました。これは以前にも話したことはあると思うんですけど、トラディションは英語でトラディション、ポピュレールは英語でポピュラーを指します。なのでトラディションを訳すにあたって、伝統にしても間違いではなかったんですけど、柳田があくまで伝承という言葉を採用したのは、柳田が伝統という言葉に含まれる意味、それは良いものだけを残すという意味をよく理解していたからなんだろうなと私は思っています。ちなみに伝承を辞書で引くと、これもデジタル大辞典を見ると、1、伝え聞くこと、人づてに聞くこと、2、ある集団の中で古くからあるしきたり、信仰、風習、言い伝えなどを受け継いで後世に伝えていくこと、またそのようにして伝えられた事柄とあります。このように伝承の中にはいいものを選び取るという働きは含まれていないんですね。単純に伝えていくことという動きを指す言葉です。次に和食についてデジタル大辞典を見てみると、日本風の食事、新鮮な魚介や野菜を用い、食材の持ち味を生かして調理すること、器の種類や盛り付けにも趣向を凝らすこと、季節感を重んじ年中行事とも深い関わりを持つことなどが特徴、日本料理とあります。また和食は平成25年2013年の12月には和食日本人の伝統的な食文化がユネスコ文化遺産に登録されたことでも知られています。一時期ニュースになりましたね。皆さんも覚えていますか？実は私はそういえばこのユネスコに和食が登録されたのはなんとなくは知っているけど、きちんと調べたことってなかったなぁと思ったら、よくよく考えると2013年って私が大学に入ったぐらいの年なんですね。なので私のその当時のアンテナが低かったり、物事を見る力がまだついていなかったというのもあって、今までチェックしてなかったんだなっていうことに気づかされました。それで農林水産省のホームページにこの和食についてのページがあるんですけど、それを見ると 南北に長く四季が明確な日本には多様で豊かな自然があり、そこで生まれた食文化もまたこれに寄り添うように育まれてきました。このような自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた食に関する習わしを和食日本人の伝統的な食文化と題してユネスコ無形文化遺産に登録されましたと書いてあります。そこには和食の4つの特徴も書かれていて、見出しだけ紹介しますが、1、多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重、2、健康的な食生活を支える栄養バランス、3、自然の美しさや季節の移ろいの表現、4、正月などの年中行事との密接な関わり、というふうにあります。この説明を改めて見てみると、ユネスコの取り組みには民族学の知見も入っているとは感じられますけど、その中でもやっぱり注目されるのは3番だと思います。3番には季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして季節感を楽しむといったことが書かれているので、これはやっぱり懐石料理とかそういった方向のものを意識して書かれているなと感じました。その一方で4番の年中行事との密接な関わりというふうにあるように、それぞれの家の行事の中で行われていたこと、例えばお芋の話に引き寄せてみると、里芋を煮たものを食べるといったことも伝承されてきたものではあるし、ユネスコの規定の中ではそれも含まれているはずなんですけど、あまり注目はされていないですね。和食の中でも一部分だけが注目されてしまっているような状況については、私はもうちょっと伝え方を工夫する必要があるのかなと思いました。それでちなみに農林水産省のホームページから見られる無形文化遺産の代表的な一覧表への記載についての提案書っていう具体的な PDF があるんですけど、その一部分には、日本食は基本的な特徴を残しつつも要素は日本人の味覚の変化によりコミュニティや集団により継続的に再構築されてきた、また輸送技術や保存技術により他の地域の食文化や外国の食文化を取り入れ再構築されてきてもいる、このように要素は技術や知識、工芸や場のしつらえなどの自然と融合した食文化に関連した包括的な文化的実践の中で継続的に創造性を拡張し続けている、このような創造性に満ちた要素の記載は自然と調和した人類の創造性を知らしめるものであり、またこれに対する敬意を醸成するものとなるであろうと書かれています。一個どうでもいいことなんですけど、敵を一文の中で2回続ける文章って個人的にすごく嫌なんですけど、それは置いておいて、この説明を見ると、日本列島で食べられてきたものを縦軸横軸、つまり時間の上でも地域の上でもできるだけ包括的に取り入れようとした結果がこの文章なのかなと思いました。でもこの説明だと何でも入っちゃわないっていう感想もありますね。皆さんはどう思いましたか？例えば家庭でお母さんが作ってくれる肉じゃがとかは昭和期に定着したものですけど、これも入るのかなとか具体的なところがちょっと分かりにくいですよね。この和食としては具体的なものではなくて食文化を取り入れる姿勢も評価してほしいということなのかもしれないんですけど、そうすると例えば素材の味を生かすとか油脂が少ないといった要素とバッティングしてきてしまう料理も出てきてしまうはずですね。資料を読んでみて読み手の認識に委ねられている部分が大きいように思いました。 あくまでも明確に海外から入ってきた料理、例えばハンバーグとかピザとかは入れませんよみたいな線引きがあった方が分かりやすいかな、親切かなとは思いますね。それから最近では海外の観光客の方はラーメンを目当てにいらっしゃる方もいたりするんですけど、ラーメンは中華麺が日本で独自進化を遂げたものだとは思いますが、そうするとラーメンは和食に入るの？みたいな話にもなってきちゃうかなとかも考えさせられたりしました。多分この議論はもう和食がユネスコに認定されて10年経っているわけなので、すでにネット上のどこかにあると思うので、もし興味があったら探してみてください。あと今回ユネスコの和食のことを調べていたら、ネット上で食文化研究家の東四つ柳翔子さん、この方は大学教授の方なんですけど、のインタビュー記事を見つけて、それが興味深かったので、この回の詳細の部分にリンクも貼っておくので、興味のある方は見てみてください。和食はユネスコに登録されているものの、ちゃんと調べて定義付けしてみようとすると謎の多いものなんだなぁと思わされました。ということで、伝統や和食についてトーク会のお客さんと話したことをきっかけに考えたことを話させてもらいました。伝統や和食という言葉から想像するものは、例えば伝統なら寺社仏閣とか茶道や華道、着物とかのイメージ、そして和食というと懐石料理とかそばとかのイメージがあるかもしれませんが、民族学が対象とする普通の人たちが伝えてきた暮らしの伝承を見てみると、より広がりがあることがわかります。お芋をとってもそうですね。その多くは文献には残されていなくて、でもそれを資料として分析するところに民族学の意味があるんだよなということを、伝統と和食を調べてみて改めて思わされました。皆さんにとっての和食も考えて、もしこう思うんだっていうこととかがあったらコメントをいただけると嬉しいです。次回はそろそろ七五三の時期ですね。街を歩いてると、ああ七五三の前撮りだったのかなっていうご家族をちらほら見かける時期になってきましたね。ということで、次回は七五三についてお話しする予定です。お楽しみに。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。